FM ジャングル。
立てた後に分かった。知っていたら後悔しなかったのに。立てる前に知っておくといい話。
立てた後に分かった。立てる前に知っておくといい話。このコーナーは株式会社グロイングの提供でお送りいたします。さあ今日もこのスタジオにはグロイングの太田康之社長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
秋も本番で迎えまして。
そうですね、涼しくなりました ね、
はい、もう小さな秋から大きな秋を見つけちゃったんじゃないかなと。
小さな秋、小さな秋、小さな 秋見つけた。ハマるとこまでいかないんですか。
そうです、すみません。
あ、すみません、はい、
もう運動会シーズンとかね、
はい、
まあ、入ってますけども、運動会は
運動会は、私ですね、去年 の、うん、下の子の運動会でですね、はい、うん、足を怪我しまして。
くじいた。
いや、捻挫。くじいたじゃないんです。ダッシュ、
うん、まあ、
父兄保護者のリレー。
あ、リレーですか。これはもう声援がかかりますからね。
声援がかかりますね。頑張りました、うん、でも、はい、普段走ってないものですから足がもつれてずっこけて、で足の靭帯伸ばしてですね。
あ、そうなんですか。
で今年からはただ父兄の保護者のですね、はい、リレーはなくなったという、はい、伝説に名を刻んだっていうことですね。
父兄のリレーを止めてしまった。
止めてしまいました。
これ何が理由なんですかね。
これはですね、なんか天の声がなんか体重が重すぎたみたいなことを言ってますけど、いや決してそうで、単なる運動不足だと思うんですね。気持ちだけが、気持ちは若い、うん、で前と走れる、はい、でも足がついてこないで、うん、もつれて一回転ですからね、
はい、あ、すごいな、一回転。
もうあと歩くのがもう大変でしたから。
はあ、
うん、もうそれからちょっと3ヶ月ぐらいはやっぱり走ったりできなかった。今でも走るとちょっと大変ですけど。
あ、そうなんですか、うん、はあ、なんかすごい早そうですけどね。
昔はですね、うん、早かったような気がするんです。なんか選手とかになってましたからね。
あ、ね、
うん、今はもうって感じですね、うん、はい。
さ、ところでセミナーもなさっておりまして、お忙しいということなんですが、
はい、
先日はどこで。
先日はですね、尼、はい、崎の方でですね、尼、はい、崎のハーティー21っていう、
ハーティー21
なんかいろいろ健康診断、まあ、施設ですね。
あ、
また施設で一応、まあ、他の会社さんのセミナー講師の方をこうしてきました。
はい、あ、そうですか。う
ん、結構盛況でしたね。
はあ、
もう時間を押してまで、まあ、時間がないからちょっとこの話はまた個別で聞いてくださいっていう話をすると、はい、いやいやもう時間過ぎてもいいからちょっと今してほしいっていう
すごい
ような声をいただいたりとかですね。
はい、
もうそのセミナーが終わってからその個別の質問が1時間半ぐらいいろんな人がこう並んでずっとこうするぐらい熱心な方ばっかりでしたね。
そうなんですか。それは新築をしたい方ですか、リフォーム。
新築ですね。
あ、新築、
うん、もう都会になりますといろんな質問が多いですね、
はい、
土地でいうとその定期借地とか、
はあ、
うん、定期借地の住宅地っていうのは、メリットデメリットはどんなものがありますかとかですね、はあ、うん、そんな形の話を聞かれたりしますね。やっぱり都会に行くと、この田島とやっぱこう質問の内容もちょっと変わったりとか。
まあ、そう、
向こうは縦売りとかがありますけどね、こっちは縦売りはあんまりないんですからね、はい、
うん、
そういった質問の内容があったりだとか、
はい、
っていう風なこともありますね。
まあ、ちょうどこう番組を始めた時には消費税が上がるっていう時だったんですよね。
はいはい、そうですね。
その時にもいろいろこう気になる、はい、お話をしていただきました。またこれでも次が控えてるっていうような時期で。
そうですね、消費税が今度。
そういう質問ないですか。
ありますね。やっぱりこの消費税っていうのは今一番旬なネタでありますから、やっぱりまあ 5% からですね 8% に上がるところでいきますと、まだですね、あることをすると、まあ、8% 5% にの時に家を建てるよりかは、まあ、8% に建てる時の方が得になる方法っていうのもあるんですよ。
なんかあるとおっしゃってまして、はい、教えてもらいましたね。
そうですね、う
ん、
で、ところが今のままの計画でいきますと、はい、10% になった時はですね、はい、やっぱり 8% の時建てるよりもやっぱり損になるんですよね。
もうこれは損になっちゃうんです
か。そうですね、やっぱり 住宅ローン控除、まあ、住宅ローン減税とかも言いますけど、はい、返ってくる金額っていうのは特に変わらない。 8% の時も 10% の時も変わらない。ただまあ変わるのは何かって言いましたら、まあ、一定のですね、年収の基準がありますけども、住まいの給付金っていうのがありますけど、はい、その住まいの給付金で返ってくる額がちょっと増えるんですよ。そのちょっと増える額だけではやっぱり消費税の 2% っていうのをカバーしきれないんですね。だから新しく、まあ、あの政府が何か出しますみたいな形のこともなんかちらほら聞きますけども、まあ、そういったものが何かこう新しく出ない限りはやっぱり 8% の時の方がやっぱり、まあ、10% 立てる時よりも、まあ、若干ですね得になるんですが、はい、慌ててですね、うん、あの駆け込み、はい、でその家を建てる、だからもう 10% に上がるまでにどうしても建てたいっていうことで慌ててですね、その業者さんを選んだりだとか、はい、慌てて打ち合わせをするっていうのは、うん、僕はちょっといかがなものかなとは思いますね、やっぱり。
ああ、そうですか。
だってもう家っていうのはまあ車のようにまあ5年とか6年とかそれぐらいこう買い替えするもんではないですから、うん、やっぱりその消費税 2%の差ですよね。まあ、2000万円の住宅でまあ40万円、まあ、40万円というと結構大きい金額ではありますけど、その40万円かけて例えば急いでですね業者さんを決めたりしてろくな打ち合わせができずにで住んでみて後悔する、そういう家作りになりますと、その40万どころの負担じゃないですよね、精神的な負担も考えますと。そうなりますとやっぱりまあゆっくりですね、あの業者さんとゆっくり話し合って、ちゃんと満足するような家作りを進めていただきたいと。でその上でなおかつ、まあ、8% の時にですね、うん、こう間に合えば、はい、なおいいでしょうけどね、うん、だからもう 10% 間近ですよって駆け込みっていう形で家作りをしちゃうよりかは、うん、まあ、じっくりですね 10% になってもいいから慌てて家を建てるっていうのじゃない方がいいんではないかなとは思いますけどね、うん、まだ全然家作りにこう着手してない方は大体そんな感じになっちゃうんで、うん、やっぱり今割がですね、やっぱ消費税上がりますよっていう形でね、どうしてもそういう雰囲気になっちゃいますから、うん、でも一生の家ですからね、うん、その慌てて建てるよりかはちゃんとですね、あの判断していただいて、はい、もうしかるべく会社を見つけてそれからゆっくり話し合いして納得いって契約するっていう方がいいんではないかなと思いますね。
まあこうちょっとでもそういう新築だとかリフォームだとかって考えている人は、まあ、慌てないでと言いながらも、まあ、でもちょっと うん、そこに考えていかないと。
そうですね、
ということですよ
ね。ですし、5% から 8% に上がる時もそうだったんですけど、ギリギリになりますとやっぱり職人さんが不足したりとか。
あ、うん、したんですか、その時。
そうですね、やっぱりしましたね。職人さんがいない。
あ、じゃあ結構駆け込みっていうのがこうあった、
駆け込みがそうですね、やっぱりありましたね。
お
で、まあ、そういった状態になりますと今度 8% から 10% 上がる時も同じような状態になるだろうと、そうなるとやっぱりですね、あの住宅 その品質とかも落ちる可能性もありますよね、
はい、その落ちる可能性もあるというのが、そういうさっきおっしゃった職人さんが、
そうです、間に合わせなければならないっていう心理が工務店側には働きますよね。で職人さんがいなければ、はい、いつも頼んでるところは、うん、いやちょっと無理だ、新しい会社を探してくれ、
はいはいはい、
でそうなりますとその会社さんがどれぐらいのレベルの工事をされるのかって分からない、要するに腕が分からないわけです、でもとりあえずこうしてもらわないと間に合わないなんて言ったら、やっぱりそういうところで、レベル品質が下がることも十分考えられると。ですからまあそれであればある程度ですね、お金っていうもんで考えると損かもしれないですけど、そういうのをならないようにするためには早く動く住宅の、ね、話を進められる、もしくはもうギリギリになってそういう形になるんであればもう 10% になってもいいからっていう考えでゆっくり構えるとまた考え方も変わるかもしれませんね、
太田社長のところにそうやって相談に来られる、セミナーに来られる方にはやっぱりそういうふうに、まあまあじっくり行きましょうよっていう感じで、
そうですね、基本的にはまだ全然何も探されてないんだとか、土地も今から探していくって言われる方がやっぱりいらっしゃるわけですけども、まあ、そうなると土地がいつ見つかるかっていうことによっては本当ギリギリの勝負になるわけですよね、であれば、まあ、できればね 8% の時が いいでしょうけども、慌てて決めるっていうことだけはしないようにしてくださいねっていうお話はしてます。
まあ、そういうセミナーで、まあ、先ほどはその尼崎でこう、ね、会っていろんな質問があったということですけど、まあ、この豊岡田島でもまあいろいろそれなりの、うん、まあ、そういういつ建てたらいいのだろうかとか 10% になるまでにとかあるでしょうけど、まあ、いろんなお悩みがあるかと思いますので、ね、はい、ぜひそういうセミナーとかに来ていただきたいですけども、
はいはい、
なんかあの、この間あったんですかね、4日5日に、
はい、4日5日は、そうですね、これはあの見学会、まだちょっとエリアがですね、うん、この田島ではなくてですね、はい、あの福知山市だったんですね、
はい、
うん、福知山市だったんですけど、まあ、4日5日っていう形でさせていただいたんですが、はい、まあ、非常にですね、うん、あの多くの方にご来場いただきまして、まあ、結構好評なうちに幕を閉じたって形ですね
これから住まれるんですか、実際。
そうです、これから住まれる方のお家なんですけども、すごく間取り的にはコンパクトなんですけども、うん、まあ、家族の思いがすごく詰まった住宅でして、
うん、どういうご要望が強かったお家なんですか。
基本的にはですね、はい、やっぱりそのリビングで家族の存在を感じるような形の生活がしたいと。
なんか割と今そういう風なお家が多いように聞きますけども。
そうですね、だからキッチン自体がですね、うん、キッチンの周りをこうぐるぐる回れるように
キッチンの、ま、あ、キッチンを中心ですか。
そうですね、うん、キッチンの周りをこう人が回れるように、普通キッチンってこう壁についてます
よね。あ、そうですよね、
うん、でそのキッチンがこうアイランド型っていいますか、独立したような形になってまして、はい、で、まあ、お客さんに女の子のお子さんがいらっしゃったんですけど、はい、まあ、一緒にですね、いろいろとこう調理をしたりだとか、いろんなこともこうできるような形で、
うん、ということはこの中心にそういうキッチンがあるということは、お母さんがこうまな板でココココココとこうほなんか包丁、うん、音とか料理する音とか聞こえるってこと、は
い。そうですね、聞こえるといえば聞こえるんですけど、やっぱりそのシーンの想像のさせ方がある、まな板でコンコンコンコンコンっていうのが
違うな、
や
っぱり包丁なんて言ったもんね、なんていうの、
なんていうんですかね、
あんまり
昭和を感じますね、なんかね、なんかこう、
そうだな、
お母さんがエプロン姿でコンコンコンコンコンって、
今キッチンですからね、
キッチンですからね、
そうそう、台所じゃないか、
台所ではないですからね、うん、キッチンですからね、
あ、そうですか、
そうそうです、
まあ、こちらは福知山でしたけど、和田山がまた、
そうですね、また10月のですね、はい、末になるんですけれども、うん、
はい、
24、25ですね、
はい、私が違うかなと思って、
25、26の土日ですね、はい、これはあの和田山の、弥生ヶ丘っていう団地がですね、はい、あるわけですけども、そちらの方でですね、今モデルハウスを建築しております、はい、でこちらの方の、見学会が10月の25、はい、26の土日、はい、10時から、4時ですかね、
はい、
うん、までこう開催されると。で当日は、はい、いろいろですね、分譲のそのなんていうんですか、業界、その土地を分譲している会社ですね、
う、
うん、住宅供給公社っていうところがあるんですけども、はい、そちらの方が、同時にいろんなイベントをされますので、ふわふわっていうんですか、この大きな
人
間の中に入って、こう、
豊岡でいうとふわふわ源さんとか、はいはい、ふわふわ熊さんとかいろいろありますけど、ふわふわが出てくるんですか、
う
ん、
ふわふわも、はい、
登場する、
はい、登場したりだとかっていう、ちょっとね大きなイベントになってますので、うちだけではなくですね、他の会社さんもですね、完成した建物だったりだとか、はい、構造途中だったりとか、まあ、いろんな会社が勉強できる機会ですので、うん、ぜひですね足を運んでいただけたらなっていうふうに思いますね、
は
い、
これはまたホームページに載っていますか。
はい、はい、またホームページの方にも載っておりますし、うん、またいろいろとですね、グローイング田島で検索していただきましたら、はい、ぜひですね、ブログとかも見ていただけたら、
うん
うん、ちょっと変わったやばい会社だなっていうふうに僕ね結構このやばい会社っていうのをちょっと作ってみたいんですよね。
あ、そう、まあ、いろんな意味がありますよね。はい、うまいとき、美味しいものを食べるとき、やばいこれって言いますから、そういうのに近いってことですか？
そうですね。なんか普通の工務店設計事務所じゃないところを目指していきたいんですよね。
ああ、やばい工務店？
やばい工務店。なんて言うんでしょう。最近なんか言葉でなんか新しい新国語じゃないですけど、なんか、はい、なんかこの間ニュースでやってましたけど、やばいとか、うん、あと、なんか、タクルとかね。
タクルって何ですか？
タクシーに乗るっていうことらしいですよ。タクル。
あ、タクル。
うん。
はあ、うん。タクっちゃえみたいな。
そう、ちょっとたくるかみたいな、そんな感じで、
なかなかたくれないな、
だからそういう形のことのやばいもそういう言葉に入るのかもしれないですね。
そうなんですか。じゃあ、あの超やばい、
超なんかそうなるとなんかちょっとチャラ
そうですね。超やばい社長っていうと超やばいそうみたいな感じ
ですけど、チャラそうですね、うん、
まあでもあの、うん、どんなところが超やばいのかまたじゃあ来週聞かせてください。
そうですね、また来週はい聞いていただければと思います。
ありがとうございます、はい、はい、それではまた来週お聞きください。はい、立てた後に分かった、立てる前に知っておくといい話、このコーナーは株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。また次回よろしくお願いします。
よろしくお願いします。